報いまり第824号2022年10月号です。あちらこちらから金木犀の甘く清らかな香りが漂ってきます。天高く馬こゆる秋、爽やかな季節になりました。皆様おかわりございませんか。今月の表紙、8月28日、伊万里港臨港道路七つ島線供養式が行われました。式の後、渡り初めがあり、欄干につけられた絵本は人生に三度と書かれたデザインパネルの前で、小島黒川町区長会長、お話どんぐりの岩野里子さん、そして山口佐賀県知事の3人が、佐賀最高とガッツポーズで写っています。
主な内容、特集1、人生100年時代、健康で元気に暮らす。特集2、令和3年度決算報告。みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集1、人生100年時代、健康で元気に暮らす。市の人口は年々減少しています。0歳から64歳が減少。一方で65歳以上の高齢者人口は増加。高齢化率は 32% を超え、およそ3人に1人が高齢者。市の高齢化率は国や県よりも高く、超高齢者社会を迎えています。また市内の世帯の2世帯に1世帯は高齢者夫婦や一人で暮らす高齢者となっています。この人生100年時代、誰もができる限り住み慣れた地域で健康で元気に暮らすために大切なことは何か。今月号の特集では、慶成中学校3年生の前田雄生さん、松本優斗さん、津上七子さん、池田美希さんが介護施設などを訪れ、そこで働く医師やスタッフを取材しました。インタビュー1、年齢を重ねると体や心にどのような変化が現れるのか、そして健康で元気に暮らすためにはどのようなことが大切なのか。医療や介護、メディカルフィットネスなど多方面に取り組む二里町の社会医療法人県人会会長、山本文夫医師に話を聞きました。体や心に起こる変化、私たちの体は約60兆個の細胞が集まってできています。高齢になるとこの細胞の機能が衰えます。足腰の筋力やバランス感覚が低下し、転倒しやすくなります。目が見えにくくなったり、耳が聞こえにくくなったりします。心理面では頑固になったり、不満や怒りなど不安感が大きくなり、無気力になります。また、記憶や思考などの認知機能が低下し、物事をすぐに忘れ、道に迷ったり、スムーズに言葉が出てこなかったり、日常生活に支障をきたすこともあります。気づかないうちに、フレイルが進行している場合があります。このフレイルとは、虚弱という意味。体や認知機能が低下し、健康と要介護の間にある状態のことです。ずっと健康で元気に暮らすために、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬という言葉があります。まずは運動や食事が大切ですが、この他にも次のことが大切です。心身の変化に早く気づくために、健康診断や 体力測定などを定期的に行いましょう。心身の活力の低下に気づいたら、フレイル予防に取り組みましょう。自分らしい目標を持ち続け、目標達成に向け努力しましょう。常に社会貢献ができるようなことをしましょう。高齢者が元気に暮らし続けるためのメッセージ。毎日続けていることを紹介します。参考にしてみてください。毎朝4時30分に起きます。起床後は必ずカーテンを開けて太陽の光を浴び、体の調子を整えています。運動は毎朝のウォーキングとヨガを日課にしています。食事はよく噛んで食べること。味噌や納豆などの発酵食品や緑黄色野菜を積極的に摂るようにしています。レポーターの池田さんのコメント。山本医師の話の中で一番印象的だったのは、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬。職場の人とウォーキングの歩数などで競争されていることも参考になりました。インタビュー2、健康で元気に暮らすために大切な運動について、健康運動指導士の山口英介さんに聞きました。健康運動指導士とは、生活習慣病や介護予防など運動面から健康を支える仕事です。安全で効果的な運動を実践するためのプログラムを提案、指導する専門家です。それぞれの体や心の状態に合わせた運動プログラムの作成を心がけていて、指導するときも一人一人を尊重するようにしています。体の中で特に運動が大切なのは下半身です。全身の筋肉のうち、下半身に60-70%の筋肉があります。特に、お尻や太ももなどの筋肉が衰えると、立ち上がりや歩行など日常生活に支障をきたします。効果的な運動は、スクワットやかかと上げ、自宅でも簡単にできるのでおすすめです。1日に10回から15回を2、3セットやってみてください。1回にまとめてたくさんの運動を長時間やろうとすると長続きしないので、ポイントを意識してほしいと思います。はじめは自分が必ずできる運動量を設定する。運動する時間帯を決める。楽しくできる自分に合った運動をする。達成できそうな目標から始めて、達成できたら少しずつ目標を高くしましょう。運動は続けることが大切です。自分のペースで楽しみながら取り組んでください。レポーター、前田さんのコメント。健康運動指導士という仕事を初めて知りました。年齢や体力、筋肉量、目標が異なる人たち、それぞれに合わせたプログラムを作成して指導されていることに驚きました。インタビュー3、健康で元気に暮らすために大切な食事について、管理栄養士の松下奈緒さんと添島里奈さんに聞きました。管理栄養士とは、栄養の専門家で、健康維持や増進のために栄養管理や指導する仕事です。病気を患っている人や高齢で食事が取りづらくなっている人の健康を栄養面からサポートします。体の状態は一人一人違います。私たちはその人の体の状態に合わせた食事を考えています。食習慣を尊重しつつ、栄養バランスを考え、楽しく食事ができるように工夫しています。高齢になると、 歯が抜けたり、噛む力が低下し、硬いものが食べづらくなったり、食事の量も低下。必要な栄養が取りづらくなってしまいます。また、若い頃よりも運動量が減っているため、塩分を控えたり、栄養バランスの良い食事をとることが大切です。毎日の食事で心がけていることや、レシピを2つのポイントに分けてお話しします。まず、栄養をアップするポイント。毎食に納豆や冷ややっこ、野菜サラダなど小鉢を1つ加えましょう。味噌汁や麺類などの時は、野菜やわかめなど具材を増やしましょう。次に、塩分を控えるポイント。味付けは塩ではなく、だしや酢、香辛料などに変えてみましょう。ラーメンの汁は飲まない、刺身の醤油はつけすぎないようにしましょう。健康で元気に暮らし続けるため、栄養バランスの良い食事を3食摂ることが大切。同時に楽しく食事をすることも大切です。楽しく食事をすると自然に気持ちも明るくなり、元気につながります。食事や栄養のことで悩み事があったら、病院や施設などで気軽に管理栄養士に相談してください。レポーター、松本さんと津上さんのコメント。管理栄養士の仕事は、給食など大勢の人に同じメニューを考えることだと思っていました。一人一人の体の状態に合わせた食事を考えられていることを知り、大変な仕事だと思いました。長年の食習慣に気を配り、楽しい食事ができるよう、さまざまな工夫がされていることに感動しました。地域で元気に暮らす2人の高齢者を紹介します。参考にしてみましょう。脇田にお住まいの笠原道恵さん、80歳。気をつけていることは、毎日の運動と栄養バランスの良い食事です。週3日は療養中の友人の食事を作っているため、栄養バランスには特に気をつけています。元気の源、人とのつながり。夫の定年退職を機に大阪府から U ターン。伊万里での生活に戸惑いもありましたが、仕事や趣味のサークル活動などを通して、たくさんの人と知り合い、友達もできました。腰や膝の痛み、物忘れなど、時々年齢を感じ、不安になることもありますが、ジムや毎週のフラダンス教室で仲間に会い、特に若い人と一緒に踊ることが楽しいです。二人目は、渚にお住まいの大久保幸男さん、77歳。気をつけていることは、家の中でじっとして過ごすのではなく、運動や地域の活動など積極的に家の外に出るようにしています。60歳頃までは走っていましたが、現在は自分の体力に合わせて毎日8キロウォーキングをしています。街の風景や季節の移り変わりを感じながら歩いています。元気の源、地域とのつながりです。運動もしていますが、地域活動で活躍できることに喜びを感じていて、積極的に参加しています。老人クラブでのカラオケや生き生き100歳体操、子ども見守り隊、地区の防犯等を交換する有償ボランティアなどもしています。人の役に立っていると思うと嬉しいです。またグラウンドゴルフも週 2,3 回練習。今年度から市グラウンドゴルフ協会の会長になったので、大会の運営などに携わっています。レポーターの4人は体験を終えて初めて知ることが多く、とても勉強になりました。高齢になると体だけでなく心も変化することを知り、 心の変化や体に影響を与えるなど、心と体は切り離せない関係であることに驚きました。運動を毎日続けるポイントはとても参考になります。達成できそうな目標から始めて、達成できたら徐々に難易度を上げていく方法や時間帯を決めて取り組むことなど、私たちでも実践できそうです。運動だけでなく勉強にも活かせると思いました。これから私たちも高校や大学への進学、就職などたくさんのことを経験します。自分らしい目標を持ち、努力を続けて健康で元気な生活を送りたいです。問い合わせ先、長寿社会科、高齢福祉、介護認定係、電話 23-2162。
特集2、令和3年度決算報告。皆さんからの税金などをもとに、さまざまな事業を行う一般会計と、医療や介護など特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や、市が持っている財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況。一般会計の決算額は、歳入総額1年間に市に入ってきたお金が347億4190万円、歳出総額1年間に市が使ったお金が339億7274万円で、差額の7億6916万円は令和4年度へ繰り越しました。ただしこの差額の中には、令和4年度に支払う4745万円が含まれており、これを除く実質の収支は7億2171万円の黒字でした。この実質収支から令和2年度の実質収支3億2298万円を差し引いた令和3年度の単年度収支では、3億9873万円の黒字となりました。歳入の総額は347億4190万円で、令和2年度に比べて 2.7% 減少しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は141億5098万円で、全体の 40.7% を占め、10.8% 増加しました。このうち市税が71億3286万円で 0.5% 増加し、寄付金は27億3863万円で 33.6% の増加となっています。依存財源の総額は205億9092万円で、全体の 59.3% を占め、 10.2% 減少しました。このうち地方交付税などは85億5147万円で14.7% の増加となっています。歳出の状況。歳出総額は339億7274万円で、令和2年度に比べて 3.9% 減少しています。扶助費などの義務的経費は138億101万円で、全体の 40.6% を占め、 8.7% 増加しました。このうち人件費は39億8000万円で 4.5% 減少しました。普通建設費などの投資的経費は38億4971万円で、全体の 11.3% を占め、 25.2% 増加しました。補助費などの消費的経費は84億2335万円で、全体の 24.8% を占め、 36.8% 減少しました。このうち物件費は42億3312万円で 8.0% の増加となっています。その他の経費は特別会計などへの繰り出し資金など78億9867万円で全体の 23.3% を占め 26.2% 増加しました。目的別歳出、最も多く支出したのは民生費の約123億円で全体の 36.1% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活の保障に要した経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要した経費として総務費に約85億円を支出しました。このほか生活環境整備などの衛生費に約30億円、学校教育や社会教育などの教育費に約29億円、借り入れた地方債の元金と利子の返済金として公債費に約18億円、公営企業への繰り出し金などの諸支出金に約13億円を支出しました。特別会計の状況、特別会計は決められた特定の事業を行う場合に特定の収入をもってその事業に充てる会計で、一般会計とは区別して経理しています。市には3つの特別会計があり、いずれの会計も私たちの暮らしを支える大切なお金です。国民健康保険、歳入額は71億5039万円、支出を差し引き2億2747万円の黒字です。介護保険63億7576万円、3億1574万円の黒字です。後期高齢者医療14億7130万円、240万円の黒字です。企業会計の状況、企業会計は公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計で、市には3つの企業会計があります。水道事業会計、収益的支出、収入額は15億1870万円、支出を差し引き1億3054万円の黒字です。資本的収支、3億4569万円、5億539万円の赤字となっています。工業用水道事業、収益的収支9億8231万円、2775万円の黒字です。資本的収支6億3766万円、1億8738万円の赤字です。下水道事業、収益的収支13億4162万円、8660万円の黒字です。資本的収支は10億6562万円で3億6299万円の赤字です。なお各事業の資本的収支における不足額については内部留保資金で補填しています。基金残高、預金残高、基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など10の基金があります。主なものは財政調整基金、令和3年度末残高は22億7317万円、減債基金7億1739万円、ふるさと応援基金25億4740万円などです。合計として81億9227万円です。市債残高、市の借入金残高、一般会計令和3年度末残高217億2900 1億972万円、国民健康保険特別会計1億円、水道事業企業会計52億8312万円、工業用水道事業企業会計88億2581万円、下水道事業企業会計81億2734万円で、合計440億6599万円です。市民一人当たり借入金残高は83万2533円、預金残高は15万4775円となっています。市債の発行は償還元金以内に抑え、今後新たな借金の抑制に努めながら計画的な返済と残高の縮減を図ります。預金については災害や不測の事態に備えて計画的に積み立てます。令和4年9月1日現在、市の人口5万2930人で算出しました。今後の取り組みについて、市では令和3年度から7年度を計画期間として第5次伊万里市財政基盤安定化計画を策定し、歳入の確保や歳出の抑制、事業の源泉に取り組みながら健全な財政運営に努めてきました。その結果、令和3年度は一般会計が負担する元利償還金などが 9.6%、 将来負担比率が 35% になるなど一定の成果が見られました。国内の経済情勢は緩やかに持ち直していくことが期待されます。新型コロナウイルス感染症の影響により、市税をはじめとした市の財政を支える一般財源の大幅な増収は期待できないものの、公共施設の維持管理に要する経費や小中学校の改築など、今後もより多くの財政需要に対応する必要があります。これまでの取り組みを継続しながらも新たな創意工夫を加えるなど、さらなる強い信念を持って財政運営を進めていきます。問い合わせ先、財政係、電話 23-2112。 みんなの広場です。8月6日、南畑町の地域住民で組織する大野岳台湾つまめしじみ保存会と南畑町まちづくり運営協議会が大野岳自然公園内で観察することができる24種類の蝶や野鳥を紹介する看板を公園駐車場に設置しました。8月23日、時代の流れに即したより良い計画を作るため、第1回伊万里市総合計画審議会が大坪コミュニティセンターでありました。令和5年度から4年間の方針を定めるものです。8月30日、市民センターでタレントのスマイリー菊池さんを講師に迎え、市童話問題講演会がありました。新型コロナウイルス感染症などの影響により4年ぶりの開催。講演ではインターネット上で中傷被害を受けた実体験をもとに話をされました。9月7日、初めてとなるシティプロモーション公認サポーターの委嘱状交付式があり、タレントで市内在住の石本愛さんが就任しました。石本さんは10月23日午後に伊万里秋祭りのステージイベントに登場されます。次はスポーツです。8月26日、市はサガントスの運営母体である都市の株式会社サガンドリームスとスポーツ交流連携協定を締結しました。調印式は都市の駅前不動産スタジアムで、アビスパ福岡との試合前のピッチ上で行われました。この日はスタンドの特設ブースを出展し、詰めかけたサポーターに市の観光や令和5年1月開催の伊万里ハーフマラソン大会などを PR しました。 また市内の焼肉店で使える食事券などが当たる抽選会ではたくさんの人で賑わいました。第35回市長杯争奪市民ゲートボール大会が9月8日伊万里松浦球場でありました。9月7日佐賀2024伊万里市実行委員会から二里小学校にミニホッケー用具を贈呈しました。その後佐賀県ホッケー協会から講師を招いてミニホッケー体験会が行われました。10月の市民スポーツ、8日土曜、9日日曜、伊万里市議会議長期争奪伊万里市日松浦郡中学生野球大会が8時半から国見台野球場ほかで、9日日曜、伊万里4地区テニス大会が9時から国見台定休場で、14日金曜、伊万里市社協杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、22日土曜、29日土曜、伊万里ケーブルテレビジョン期争奪少年野球大会が8時半から国見台野球場ほかで、15日土曜、16日日曜、23日日曜、県民スポーツ大会が武雄市、鹿島市、嬉野市ほかで予定されています。
代わって朗らかページです。シリコンウェハの製造を行う東山城町のサムコが環境保護のための取り組みの一環として牧島のカブトガニとホタルを育てる会に寄付しました。伊万里ロータリークラブが子育て支援の推進に寄与してもらおうと幼児用の遊具を市に寄贈しました。創立60周年の記念事業の一つとして市民センターに開設した親子で遊べる伊万里キッズルームのんびりの環境充実のために行われたものです。110記念品贈呈、畑津町浦の松本さとみさんの長生きの秘訣、毎日皆さんと自分の幸せを祈っています。好物は刺身で100歳を迎えて健康であることに感謝しています。みんなで考えよう、多文化共生、実生活の事例を通して日本語を学ぶ日本語教室オーサム伊万里で活動する人を紹介します。南畑町ふまねき神の山下由美さん50歳、支援者になったきっかけは日本語教育に携わりその経験を生かしたいと考えていたところ、声をかけてもらいました。活動してよかったことは、日本語教室で同じ志を持つ日本人の方と活動でき楽しい時間を過ごせていることです。これからやりたいのは、伊万里に暮らす外国の方で日本語力を伸ばしたい方への日本語指導です。市民の皆さんへ一言、職場のベトナム人技能実習生が地域の方々にお世話になっています。言葉の壁や文化の違いなどがありますが、今後ともよろしくお願いします。リズキー・アメリアさん28歳でキス西にお住まいです。国籍はインドネシア。伊万里に来たのは昨年3月末に佐賀市から来ました。伊万里の印象は、おいしいカフェなどがたくさんあり、伊万里牛や伊万里焼きなど伝統的な特産品が多く好きです。日本語は大学時代に少し勉強しました。今は会社の人と会話しながら勉強しています。これからやってみたいのは、インドネシアの文化を紹介するイベントなどでインドネシアや他の国の人と伊万里の人がお互いに理解し住みやすい町になるよう貢献したいです。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、黒川町マテノの小畑修二さん、ゆき子さんの長女ひなちゃん3歳5ヶ月お兄ちゃんたちと鬼ごっこをしたり、パパが作ってくれたブランコで遊ぶのが大好き。今は人形の ポポちゃんのお世話に夢中なの。好きな食べ物はチョコアイスだよ。ママから一言。歌やダンスが大好きなひなちゃん、幼稚園で習ってきたことを披露してくれてありがとう。お兄ちゃんたちといつまでも仲良く元気に大きくなってね。働くなら伊万里で決まり。弁天町の井出亮さん29歳。仕事は二里町の介護施設リアンで管理者をしています。心がけているのはどんな時も慌てないこと。目標は仕事で関わるすべての方に信頼してもらえるような関係を築くことです。自己 PR、 明るく何事にも挑戦します。趣味特技、ピアノやギターなどの演奏、最近はバイオリンを練習しています。市民へ一言。老若男女みんなで楽しく暮らしましょう。四季の歌。エンストの足を叱りし運動会。エンストの足を叱りし運動会。伊万里ホトトギス会、萩原豊彦さんの句です。農業は年に一度の大博打、無事に収穫できますように。農業は年に一度の大博打、無事に収穫できますように。伊万里白露短歌会、西大善さんの歌です。
教育と文化です。令和4年度4月実施全国学力学習状況調査の結果、小学校6年生と中学校3年生を対象に国語、算数、数学、理科の学力調査と学習意欲や生活のことなどを調査する全国学力学習状況調査がありました。調査結果については各学校で分析し、課題を明らかにして具体的な対策を考え、授業の改善や家庭学習をはじめとする基本的な生活習慣の定着につなげます。学校、家庭、地域の役割。伊万里で育つ子どもたちが郷土を愛し、自分には良いところがあるということや自信が価値ある存在であるということを意識していることがわかります。学校、児童生徒が主体的に学習に取り組むための方策を全職員で議論し、研修を行い、授業を改善していきます。家庭、親子で将来の夢やその実現について話す機会を持つことが大切です。このような機会を持つことで自己実現のためのビジョンを持ち、家庭学習をはじめ計画的に物事に取り組むことができるようになります。学校と地域との連携。コミュニティスクールなどでこれまで以上にさまざまな人との交流を深めることで、自分が人の役に立っている、貢献しているという自己有用感を高めることができます。このことは将来の夢の実現に向けて力強く歩むための大きなエネルギーになります。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。 男女とも仕事と育児が両立できるために、今まで育児休業を取りにくかった女性や市内の事業所の男性たちの思いを後押しする育児・介護休業法が4月から改正・施行されました。この法律により、中小企業でも育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、出産・本人・配偶者の報告をした労働者に対する 個別の周知や意向確認が義務化され、取得要件も緩和されました。10月には産後パパ育休、出産時の育児休業が創設されます。これから出産予定の人は勇気を出して上司に相談してみましょう。休業中の賃金保障は事業所により様々ですが、休業給付金を受給できますので、必ず事業所やハローワークに相談してみましょう。男女は共同してそれぞれの状況に合った家事シェアを行い、共同参画を進めていきましょう。問い合わせ先、企画制作課男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリーの名宝、その6。今月は青磁色絵もみじ紋皿を紹介します。この作品は1710年から40年代に作られた鍋島焼です。淡い青緑色に発色した青磁に赤、黄、緑、金色の上絵の具でもみじを描いて焼き付けた青磁色絵の皿です。鍋島の色絵は赤、黄、緑の3色と使うことが多いのですが、この作品では珍しく金色も使われています。徳川将軍家のお気に召す献上品となるよう、鍋島焼の真骨頂といえる作品です。問い合わせ先、障害学習課歴史民俗資料館、電話 22-7107。
インフォメーションです。伊万里秋祭り2022が22日土曜、23日日曜の2日間行われます。抽選会、物産展のほか、たくさんのイベントが予定されています。問い合わせ先、シティプロモーション推進課観光振興係、電話 20-9031。 伊万里頑張ろう応援団が発足しました。これは様々な見識を持った市にゆかりがある7人に伊万里市政策アドバイザーになってもらい、市の課題についてアドバイスをもらうことを目的に結成したもので、8月19日第1回会議が大坪コミュニティセンターでありました。政策アドバイザーは金子勝志さん、 IKK ホールディングス代表川村健一さん、トラストバンク代表添島義文さん、東京伊万里会幹事高田真さん、新金代表丸尾重春さん、関西伊万里門会会長宮川圭介さん、インフォグラム代表谷中修吾さん、 BBT 大学グローバル経営学科教授、以上の7名の方です。表紙でも紹介しましたが、黒川町七津島地区において国土交通省が整備していた伊万里港臨港道路七津島線が完成し、8月28日に供用式がありました。七津島工業団地と国道204号を結ぶ新たな臨港道路の整備により、伊万里港のさらなる機能強化が期待されます。新型コロナウイルスワクチン接種についてです。9月11日時点で12歳以上の接種状況は 74.4% ですが、若年層の接種が進んでいません。また5歳から11歳の小児が3回目の接種の対象になりました。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 小学校就学前の幼児インフルエンザ予防接種の2回目に2000円を助成します。問い合わせ先、子育て支援課子育て支援係、電話 23-2310。 伊万里のロゴマークを募集しています。募集期限は30日で、応募問い合わせ先はシティプロモーション推進課シティプロモーション推進係、電話 20-9031 です。 浄化槽を使用中の皆さんへお願いです。浄化槽は定期的な保守点検、清掃、法定検査が必要です。問い合わせ先、上下水道部管理課営業係、電話 23-5400。 地域おこし協力隊活動レポートその2。20代女子が限界集落河内野に移住してみた。こんにちは、愛木夏樹です。今回は共同出荷を紹介します。河内野では 世帯のほとんどが畑で野菜を育てています。ただ家族だけでは食べきれないことが多く、高齢者は育てた野菜を捨ててしまうことが普通になっていました。そこで週に2回放送までしてもらった野菜を集めて、私が JA 伊万里四季の館へ出荷し、その売り上げを生産者に渡しています。共同出荷が畑仕事をする活力になり、生きがいになっています。そして皆さんが畑仕事をする姿に私は元気をもらっています。市民と考える地域交通会議の委員を3名募集します。募集期限は20日。問い合わせ先は、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 第6次伊万里市総合計画案をより多くの市民の意見を参考にするため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。意見募集期間26日までとなっています。問い合わせ先、企画政策課企画1係、 23-2124。 計量器はかりの定期検査を行います。問い合わせ先、企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184。 8月29日伊万里有田消防本部は、伊万里高校の古賀祐樹さん、田代修斗さん、教諭の石丸慶吾さんに感謝状を贈呈しました。去る6月、3人は部活動中に火災を発見、住民と協力して迅速的確な消火活動を行いました。公共交通に乗って商品を当てよう。豪華商品が当たる伊万里で買う倍ガバイ佐賀運動2020には、市内で運行する公共交通機関の利用でもスタンプがもらえます。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 三市町広域連携企画、有田町、伊万里市、武雄市のイベントをお届け。有田町では8日から10日まで、有田セラ2022年秋のイベント3の焼き物市が開催されます。伊万里市では21日から23日までトンテントン祭りが開催されます。武雄市では11月12日西九州新幹線開業記念秋田竿燈まつり in 武雄が行われます。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。29日土曜に実施する県原子力防災訓練において、訓練用の緊急速報メール、エリアメールを市内の携帯電話に配信します。また防災行政無線でも放送します。メールの配信は午前9時10分頃です。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。伊万里市では11月6日から15日を伊万里を美しくする市民運動、秋の市民大清掃の期間と定めています。段ボールや雑誌、缶、瓶などはリサイクルに努めてゴミを減らしましょう。佐賀西部クリーンセンターに搬入するゴミは有料です。汚泥や建築廃材、農機具、産業廃棄物など受け入れができないものがあります。公共施設の清掃日は11月13日日曜です。問い合わせ先、 リサイクル推進係、電話 23-2145。 納税は口座振替が便利です。市内金融機関または市役所で申し込んでください。詳しくは収納管理係、電話 23-2152 へお尋ねください。令和6年度から3カ年の第9期介護保険事業計画を策定します。この計画に地域における高齢者の課題などをより的確に反映させるため、介護保険法に基づき10月1日を基準日として高齢者に関する調査を実施します。調査対象は無作為に抽出した65歳以上の人です。詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？10月生まれのお誕生会は27日木曜10時半から子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。子育てファミリーサポート事業、子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか？保育園や留守家庭児童クラブなどへの子供の迎えやその後の預かりを依頼したい人を募集しています。気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 旧成人式は民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、式典の名称を20歳の集いに変更します。来年の日時は1月8日日曜2時開式です。問い合わせ先、障害学習係、電話 22-1262。 伊万里市主催の令和4年度戦没者追悼式は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止します。問い合わせ先、福祉総務係、電話 23-2120。 看護師や介護福祉士、社会福祉士、保育士の資格取得のため大学などに進学または在学する学生が市と協定した市内の金融機関が実施する伊万里っ子カエル奨学ローンを活用した場合に利子返済相当額を補助します。補助を受けるには市内の事業所に就職するなどの要件があります。事前に問い合わせてください。問い合わせ先、看護師を目指す人は健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 介護福祉士、社会福祉士を目指す人は長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 保育士を目指す人は子育て支援課保育係、電話 23-2174 へお尋ねください。オクトーバーラン&ウォークがあります。詳しくはスポーツ振興係、電話 23-3187 へお尋ねください。10月は土地月間です。一定規模以上の土地の売買などを行った場合、契約日を含めて2週間以内に土地の所在する市町を経由して県知事へ届け出なければなりません。問い合わせ先、企画政策課企画1係、電話 23-2124。 無料特設人権相談が11月2日水曜10時から波多津コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが現在発売中です。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。 発売期間は21日まで、抽選日は28日。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県市町村振興協会、電話0952-25-1913。佐賀県地域別最低賃金が改定され、時間額853円32円アップとなりました。問い合わせ先、佐賀労働局、電話0952-32-7179。公共職業訓練施設見学会が13日と26日、ポリテクセンター佐世保であります。電話は0956-58-3118。解雇や賃金未払いなど労使間のトラブルについて、電話や来所での相談を平日の8時半から5時15分に無料で受けています。また労使間のトラブル相談重点受付期間は、平日の受付時間を延長し、週末も相談を受け付けています。この重点受付期間は24日から30日。詳しくは佐賀県労働委員会事務局、電話0952-25-7242へお尋ねください。こんにちは、図書館です。10日から17日は蔵書点検のため休館します。その他の休館日は24日と31日の月曜日です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険代理、子どもの検診、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月次検診は20日木曜市民センターで、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、ストレスケア相談と市民健康相談は11日火曼、妊産婦乳幼児相談は17日月曜、妊婦ワクワククラブは28日金曜。市民センターです。予約制ですので、前日までに電話で予約してください。高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。自己負担額は1400円。実施期間は来年1月31日まで。接種は予約が必要です。接種日の5日前までに直接医療機関に申し込んでください。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 多重債務で悩んでいませんか？クレジットやローン、消費者金融からの借金に困っていませんか？借金が重なり返済が困難になった状態を多く重なると書いて多重債務と言います。この問題は弁護士などの専門家の支援を受けることで解決できます。消費生活センターでは相談者からの話を聞き、債務整理の方法を説明した上で適切な専門相談機関を案内します。多重債務問題は解決できます。一人で悩まず、早めに消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。9月1日現在の人の動き、男 25,710 人、女 27,220 人、合わせて 52,930 人で、前月より8人減っています。世帯数は 23,619 世帯で、21世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。
秋の夜長、虫の音色が一段とさえ、まさに虫たちの音楽会ですね。この秋は各地から嬉しい知らせが伝わってきます。ここ2、3年コロナ禍で次々と行事が中止になっていましたが、待ちに待った祭りが開かれるようです。遠い昔、静かな秋の夜、奥んちの道行きの稽古の笛や鐘、太鼓の音が聞こえてきて、 その音を聞くたびにワクワクドキドキ、まさにちむどんどんしていました。季節の変わり目、どうぞ皆様お体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。